11時4分になっています。今日はスタジオにゲストをお迎えしてお話をいろいろお聞きします。ゲストトークの時間がありますね。今日はスタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高平地区の様子などね、この1ヶ月に1回お聞きしておりますけども、はい、佐藤さんとお会いして、あ、もう1ヶ月経ったんだという
そうですね、
なんか早いなという感じが
早いですね。
しますけれども ね、今朝の高平の様子はいかがでしたか。はい、
そうですね、爆臭です。
爆臭、麦、
はいはい、うん、もう高平の四季折々の風物詩、
はい、
爆臭の色、
うん、
苗田の緑っていうのを作って
きた、ね、うん、おー、一個読まれましたか。はいはいはい、
金色ですね、すっごい綺麗なね、麦ね、本当にね、もうちょっと前にね、うん、麦のね、綺麗な緑がね、はい、先月の時お話ししたと思うんですけどね、はい、思ってたらね、クッとね、はい、大きくなって、緑のずっと麦が生えてたんですけど、ある時ね、はい、もう急にね、パッと金色にね、そしたらもうあそこの上月生とかね、はい、下月生とかね、その辺がふわーっと麦茶用だと聞いておりますけど、
そうなんですね、
すごく背の高い大麦っていうんですけど、それをね、生産組合で作ってらっしゃる
麦茶用に、
はい、
飲んでみたいですね。
それがふわーっとね、金色があってい
いですね、
はい、で今田植えですから、
田植えのシーズンもありますね、
まあ、まだまだそのグリーンにはね、まだあれなんですけど、でもスーッと淡いね、苗田のね、緑ってからあぜは全部緑ですね、草がね、で山もものすごく綺麗な緑に、ね、ね、なってきましてね、
本当に新緑がね、はい、気持ちいいですね。
そうですね、そのコントラストっていうんですかね、あれが鮮やかでね、
うん、
でまあ、だいぶ暑くなってきましたけどね、はい、すごい綺麗な花がね、もう色とりどりの花が ね、まあ、4月は桜でしたけど、
今も
あれから藤の花がね、
藤の花、
はい、うん、すごい綺麗なところが高平にはね、はい、高平をずっとね、はい、三田から県道37号線をね、ずっと上がってきていただきましたら、そのままずっと行きましたら、はい、結局笹山に出るね、
うんうん、
小垣渓谷、
はい、
その高平の一番奥の集落は、小垣地区は小垣地区と呼ばれてまして、その奥にずっと道がね、狭まりまして、渓谷に入っていくんです。で20日川 の、はい、水力発電所もね、関電のあるんですよ。でそこをずっと入っていきましたら、はい、もう本当に大きな木にね、まあ、絡まってるんですけど、
自然に生えてる藤なんですね。
藤なんです。それがもうところどころにね、もうわんさかとね、
お、紫の房が、は
い、それがまあ半月ぐらい前ですけども、うん、緑瀬に淡い紫藤の花、はい、小垣渓谷谷間麗しっていうのを作ったんですけどね。
いいですね。そうです、それ書いて置いときたいですね、そこにね。
そうですね、なんかね、そういうの見るとね、すぐ車パッと止めてね、じーっと眺めるんですね。で、あ、これなんかこうね、国を表したいなと思ってね、それでこうじーっと考えてね、
はい、言葉いろいろこうつないでいきながら、
そうですね、はい、こうふーっと見てね、でこう出てくるんですけどね。
もう自然に佐藤さんの中でその言葉出てくるんですか。
あ、そうなんです。もうこちらへ移ってきて10年ですけど、それまで西宮の町にいた時はそんな俳句とか短歌とかも作るということは、主人のね、母は、父と母がね、俳句を作ってまして。
そうなんですね。
はい。でもそれは見てるだけで、父なんかはね、もう、会社を辞めて、うん、それで四国の大学に行って、うん、それも辞めて、はい、で、帰ってきてから作り出しはったんですけど、母はもう若い時からね、
なんか、
母は割にね、こう、すごく考える俳句、永田浩二さんっていう人にね、ついてまして、
て
んで、
はい、
もう一生懸命こう、考えて
、
はい、なかなか奥の深いね、そのなんていうか、私のみたいなね、その、こう景色とかね、そうじゃなくて、内面的な俳句を、毎月すごい、一生懸命考えてね、はい、やっとできたわ、悦子さん、ちょっと指、ポストまで走ってくるっていう感じでね、
は
い、ね、主人の父はなんか、スーッと読まれるみたいでね、
すごい、
はい、すごく、父なんかは本当にパーッとね、読まれるような、それ 横で見てただけなんですけど、まあ、自分がこっちへね、その
三田に来られ
て、三田に来て、この四季折々、はい、すごいこういうね、自然の中でいると、はーっとね、こう
言葉が浮かんできて、
はいはい、あれは不思議やなと思うんですけどね。
西野がいる頃はもう見てる感じだったのに、
そうそうそう、
こちらに来られてからは、はい、こう自然に出てくるようになってきたんです
ね、 そうなんですね。これはもうね、やっぱりこの、そうですね、やっぱり自然の中で四季折々の、そのいろんな景色とか風物詩とか、いろんな里の行事とか、そんなんで、そのある人は感性が磨かれるって言ってありましたけど、
ね、心がこう動くんでしょう ね、 ね、
皆さんもぜひね、四季折々の高平に ね、 いいね、こう遊びに来ていただいたら ね、 ね、いいかなと思って、まあついでに私たちのやってる、この今だったら ね、 ね、田植えです ね、
田植えですね、
はい、そういうのも一緒にね入ってんで、直に泥のね、その、はい、水田の中にね、この間は22日は、うるち米の、田植えだったんです。はい、で、大きなとこはね、まあ、機械をね、ちょっと、使わせてもらったんですけど、割に狭いとこで、はい、まあ、いわゆる棚田と言われてるも、はい、そこはもう全く
機械入らない、
はい、入らないっていうか、まあ、入るんですけど、それよりもやっぱり子どもたちがね、5人ほどね、幼稚園から、小学校3年生までの子がね、女の男の子一人で、それがね、やっぱりね、もうどんなもんかね、感触を ね、
そうですね、
で言ったらね、もうね、ドロンコ本当にもう興奮でね、すごかったです。
そうですか。
はい。で、もうね、泥のパックって言ってね、もうね、で、乾かしてんねんとか言ってね、
小学校の、ね、遊びを考えて
1年生の女の子、
あだだだ、
もうそこら中泥パック
で、ね、泥パックができて。
でも、すっごい楽しかったみたいだよね、その、泥のね、その、田植えする前に、ちょうどその、田植えのね、近くの田んぼ、はい、畑の横にこの伸びるって言ってね、これ今日お持ちしたんですけど、伸びるがね、ものすごい生えてて、はい、近所の農家の方がどんどん取ってでってかね、もうすぐね、それ草刈りしてしまうからって言わってね、
そうなんですね、
で私、あ、これ子供たちね、で私も忙しかった田植えのうちで、子供らにこれ取って言ったらね、この伸びるを60本ぐらい、ね、
60本収穫しましたね。大収穫ですね。
そうなんですよ。で、酢味噌でね、
食べられますもんね。
そうそう、生でね。
生で。
まあ、湯がく人もいますけど、はい、これ私は生でね、この酢味噌につけてね、はい、この白い根っこのね、ラッキョウってか、ニンニクのちっちゃいのですね。
かわいいのがついてますね。
これをかぶっと食べてね、カリカリカリっと食べるんですよ。
カリカリっと。そうなんですね。
すっごく私ね、こう、まあ、だから毎日これね、5つずつね、
あ、そうですか、
あんまりたくさん食べてもあれかと思って、ね、で、カリカリっとね。
ああ、いいですね。
でもね、子供たちはね、苦いって。
すごい。ちゃんと味が。
はい。
でも、そのまま食べたことはないんですけどね。はいはい、ちょっとじゃあ苦味があるんですかね。
そうですね。苦味というのか、辛味。
辛味。
なんていうかな。ね、食べてるときはね、カリカリカリって食べるんですけど、食べた終わってちょっとしたら、1秒か2秒くらいしたら、ツーンってくるんですね。はい、これは絶対食べてみないと、これも。
そうですね。伸びるの収穫も。
そうなんですよ。
あったりで、
はい。
自然に生えてるんですよ。
自然に生えてるんです。
あ、そうなんですね。
あとね、あぜにね。こんなんとかね。まあ、本当にいろんな、山椒とかね、
山椒
もそんなも勝手に生えてきてますし、
山椒も生えてるんですか、
勝手に山にいっぱい生えてます、
そうですか。
だからそこからちょっともらって帰った人が庭でね、ちょうど植木鉢ですけど、それでニュータウンの人がね、今年はいっぱいになったとか言ってね、そんなん
いいですね、はい、高平の山椒でなんか特産になりそうですね。
そうですね、そんなんいっぱい生えてますよ、そんなんとかね、まあ本当、そしてこれ今年今月は、はい、イチゴですね、はい、もう路地のね、はい、無農薬で育ててます、イチゴ、それがね、
はい、
前の時にね、前回のそのイチゴを幼稚園の、高平幼稚園の子どもたちに食べて、まあ去年もね、ちょっとコロナでしたから先生に取ってもらって、
で彼みんなでとはできなかったですね、
そうなんですよ、で今年はとうとう来れるっていうので、
やっと、
うん、それで楽しみにしてて、あれはいつだったか、先週ぐらいかな、はい、そしたらその時に雨が、でそれは流れたんですよ、
はい、
で仕方ないので、1週間ね、ちょっと延ばして、
延期して、
それで 来るって言ってる明くる日に、その前のね、はい、前かその日にね、はい、行ったんです、
はい、
そしたらそれまでに、はい、その 2,3 日前までに真っ赤に売れてるのが大きなのがいっぱいあったんです、はい、
たくさんなってて、
で子供ら喜ぶやろうと思ってね、で朝行ったら、う
ん、なんか嫌な予感するんですけど、
嫌な、もうないんですよ、もう全部ないんです、真っ赤ないちごが、とか思って ね、
ねどうしたんですかね。
そしたらね、綺麗にね、はい、ヘタ残ってるんですよ、
ヘタは残ってる、
ヘタは残ってるんです、
はい、
で足跡が、
プ
タプタプタプタプタプタプタプタプタプタってあるんですよ、ほなね、多分アライグマです、
アライグマ、ああそうなんですね、また、まあ、
割にきちっとは網はしてたんですけどね、やっぱり下からくぐって、で電柵をちょっと ねまだやってなかったんですよ、で去年は電柵をもう最初からやってたんです、ちょっとそれが主人がね骨折しましてね、
あそうなんですか、はい、あららら、
3週間ほど前の、実は主人がそういうにね、はあ、その電柵とかね、で私はちょっと電気のこととかあんまりわからないから、今年電柵だいぶ遅れちゃったんですよ、
あそうなんですね、
でだけどね、まあまあ、もうちょっと、まあ、歩けるんですけど、
あそうなんです
ね、でもあ溝に落ちましてね、
あ溝に、
それで骨折、足首の細いの
を、ね、
そうしたらその電柵が遅れまして、でうわー言って、えらいこっちゃっていうので、はあ、でももうその時は子供たちは幼稚園から出発してるわけですよ。で、いやーとか思って、
タイミングで、
でらら、まあ、子供は遠足という形で、はいはい、ずっとね、少ないんですよ、11人なんですけど、はい、でずっとあぜの、ね、向こうの20日川の土手をね、
はい、
ずっと歩いてきてね、来て、私らどうしようと思って、大人のね、はい、ちょっと待ってる人たちが、どうしようって思って。
はい、
で彼らが近づいてきて、でねってね、ちょっとその前にね、あライグマちゃんがね、ごちそういただいちゃったみたいよ、いちごのごちそうって言っても、ふんっていう感じで、でちょうどね、そのもうね、ちょっと取った、
はい、
でこの綺麗にマルチしてあるところは、まあ、立派なものができてたんですけど、こっちの方に、もう捨てようかって言ってたのを、去年ね。なそのうちのメンバーの人が、その藁を引いて、それをちょちょちょっと植えといてくれた部分があったんです、半畝ぐらいかな、はい、そこに、はい、ぽつぽつなってたんですよ、ね、アライグマ、それは全然草の中にちょっと覆われてますから、分からなかった、
ね、
でやっぱり立派な方に行ってたんですね、そうしたらね、はい、子供らはね、まず、まあ、ヤギさんがいるんですよ、はい、花ちゃんっていう、男の子やけど花ちゃんかな、
そ, うなんです
でその子たち、はい、その子がね、その草をね、もうあげるのに、私にちょっと持ってきてくれたんです、花束を、花束っていうより、野の花の花束、の花、
あいいですね、途中で
積んで、それをね、花ちゃんにあげてって、あげる言ってね、ほんで、瞬く間にそこからバーッと抜いていってね、もうね、なんですかね、1分もせんうちに全部なくなったんですけどね、でも子供らは、花ちゃん、どんどん食べて、どんどん食べて、言って、まずそこに群がって、でから今度はね、バーッとい
ち
ごの方に行って、そうじゃ残ってた方に行って、で、1つ、2つとかね、この自分で、探検みたいに探してね、もう本当にいちごね、見つけるとか、ほんで、バーッと寄ってきて、ほんで、ちょっと洗ってあげて。でそれをもう順番にガーッとくるんですよ、
はい、
そのね、子供の中には、ま、見てないからでしょうけど、真っ赤の大きなイチゴはもうないから、残念とか大変とか、そんなんがね、
悲しいとかは
どうやとかね、
なく
ね、そんなん全くない、うん、大人のなんか観念っていうかね、大変だとか、アライグマめとかね、そうなん、全然ないね。そうなん、さっきにアライグマちゃん食べたったとかね、なんかね、全然こう、相手を責めるとか、
共存してますね。
共存して、で、まあ、あるものを、
すごい、
いただく。
大きな心で。
はい。びっくりしました。
子供の方が大きな心で。
でもう本当に1時間ぐらいね、その いちご畑で、もう、わーわー、キャーキャー遊んで。
見つけては。
で、いいですね。水がありましてね、でこれはこの地面の下からね、からの水来るんよって言ったら、はい、ある数人の男の子がすごい興味持って、でここずっと流れてじゃあじゃあじゃあじゃあ出しておいてくれたんです、その畑の持ち主の人が、でこれをずっと流れていったらまたこの水どこ行くのとかね、 すごいそういうね、その地面の下から湧いてくるっていうのがね、もう驚きやったみたいですね。
そうなんですね。
そんでも子供のね、世界っていうかね、子供のものの捉え方って、私はすごいね、感動とね、驚きと、本当にあの勉強、私の方がね、子供の頃の中にはね、このこうあらねばならないとか、そういうのが何にもないっていうのがね、はい、すごい私には
自由な発想でね、
はい、それはすごいこと、今回のね、いちご事件に関しましては
逆にこちらがなんか教えられたというか、発見があった機会ですね。
すごかったですね。そんなんとか泥に入るのもね、子どもたちは、まあ、3歳の4歳か3歳の男の子はちょっとね、やっぱりね、怖いって言ってね、
もう経験済みでいろいろ、
でも去年怖いって言ってた子が今年、自分からパーッと入りましたからね。だから来年のその子がね、すごい楽しみだなと思いましてね。
いろいろ成長があるんですね、そういうところでもね。
はい、すごいですね。
自然豊かな高平ですけど、じゃあここでこの一曲入れて後半もですね、お話をお聞きしてみたいと思います。この時間はスタジオにですね、NPO 法人里の山岳から佐藤悦子さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
高平の自然、子供たちの様子をお聞きしておりますけども、元気なね、声が聞こえてきますね。
そうですね。本当にね、この間、5月の14日でしたかね、高平里づくり協議会の、第5部会の人が、主催しまして、で私たちもちょっとお手伝いというか、セッティングとかね、本当は20日川をちょっとせき止めて、その網でね、網でせき止めて、アマゴを放流して、そしてその中に子どもたちが川でアマゴをつかむ、アマゴのつかみ取りっていうのをね、今年やっとね、ずっとコロナで中止でね、2年間
かな、できなかった
のが、はい、今年ね、やるということで、やろうとしてたら、やっぱ雨がその前に多かったもんですから、水ね、やっぱり水量が多くて、川ではできなかったんですが、野外活動センターで、小川を使わせていただいて、そこでね、やられてね、やっぱりそれはね、もう子どもたち、今回はちょっと高平の地区の子どもたちっていうこと、それとお父さんのお母さんとか、家族、それでまあ限定で少しですけど、来られまして、すごい楽しまれましたし、ぼつぼつコロナもね、少し収まってきましたので、そういう行事とか、そんなのができるようになってね、はい、もう私もその幼稚園の子どもたち受け入れたりとか、また今度29日に、今度は里の山鹿のすぐ前の前の奥さんのところの田んぼを借りて、今度はもち米の田植えを、やろうと。
手植えで。
手植えです。で、手植えして、ちょっと広いんです。その、先週した分よりは、やっぱり何倍、3倍ぐらい、2倍ぐらいあるんか、2.5 倍ぐらいある。
広くなりますね。
だから、ちょっと広いけど、だから、ある程度できて、あともしできなかったら、機械使いますけど、できるだけ、子供たちも入って、で、また、来たらどうですかっていうのは言ってるんですけど。
これは参加は申し込みが必要なんですか？もう、まだ。
もちろん、連絡いただけたらいいんですけど、それは一応会員さんたちに、まずお知らせしてるんです、もしそれでもね、来たいとおっしゃる方がいたら、来ていただいたら、体験できますし、
は
い。で、その私たちのグループの中で、若い人が、今ね、若いお母さんが、前に一度お話ししたと思いますけど、タトテトフードっていうね、そのブランドを立ち上げたお母さんたちが、今度別のところで、その田植えのイベントを、今度6月の4日の土曜日にやることになってるんです。でもそれはね、ものすごい応募がありまして。
そうなんですね。
でも、 もういっぱいだと思うんですけどね、やっぱりそういうあの里山で、はい、あの自分たちの子供にその体験を、うん、あるいは泥というかね、うん、田んぼに入って、ね、その感触を、こう体験させたいという親御さんが、
多いですね、
多いですね、やっぱり今あのずっとねいろんなあの行事も今までちょっと止められてましたから、うん、今解禁じゃないけど、
そうですね、はい、まあ、ちょっとこう、ね、緩和されたので、ね、そうですね、はい、外での行事は参加しやすいですね、
はい、でこの間その彼女たちがお母さん、うん、若いお母さんたちがちょっとだけあの2時間ほどね、うん、その田んぼにあの、まあ、田んぼの整地をするそのすいたりとか白かけする前にちょっと水入れて、で少しその田んぼで遊ぶというのを、ね、やったらしいんですよ、はい、それはまたねもうまたその泥んこでねもうずっとね
滑ったり、はい、飛び込んだり
それはね2時間ぐらいでめちゃくちゃ子どもたちが楽しんだっていうのを聞いておりますね、
うん、泥だらけになったんでしょうね、
そうですね、なんかそういうあのだから私たちのところでいろいろあのそのあの企画とかイベントの練習を去年1年間、あのしたんです、彼らは、彼女たちは、であの漢学の卒業生とか、はい、漢学 の、 あの、
うん、今言ってる現
学、 生、はい、学生さんとコラボしてね、うん、で去年ねやったりしてたんですよね、今年は、はい、自分たち の、
あ
の実際でやってみようっていうのであの やってるんですけど、 す、ね、すごくね、そういうのがいいなと思って、
ね、広がっていってますね、
そうです、そうなんです、でまた高平のね、いろんなものとか勇気のものを使って、あの自分たちのブランドを作って、それであのその例えば金柑の、はい、あの蜂蜜にっていうかね、あのそういうコンポートみたいなね、そんなを使って、でそれをね、はい、あの高平の里づくり協議会のね、はい、第2部会かな、はい、あのその生産のね、あの、あの部会があるんですけど、はい、それで、そこにあの高平には田野寛沙さん言って、はい、あのケーキのすっごい美味しいね、はい、あの宅配のケーキを作られる、 あるんです、はい、その方がそのコンポートを使って、あのケーキをね、試食ですけど、まずは、まずは私里づくり協議会のメンバーなんですけど、それを、チーズケーキを作られて、めちゃくちゃ美味しいんです ね、 いいですねそういうなんがね、コラボして、そうして高平のね、その何ですか、名産というかね、なんていうか ね、そのブランドになってね、でそれをまたあのコミュニティカフェがありまして、里カフェいうのがあります、はい、そこにそこあの食べていただける、すごいそのね、すごいあのいいね、あの企画だなと思いましてね、なんかそういうふうに若い人たちがね、次々とね、
そうですね、
はい、それ以外にもあの羽津川に越してこられた方で、はい、野暮の会っていうのをね、
野暮の会、
野暮あのね、野で暮らすですわ、はい、つまり野と暮らすで、はい、野暮の会っていうのを毎月してらっしゃるんですけど、その方は今年はそのやっぱり毎月ね、あのなさるんですが、その人たちは自分で豆を作って、であのそれを味噌作りする、そういうような企画をね、なんかそういうのが高平でね、若い人たちがそういうふうにね、あの企画して、そしてまた町の人たちと、まああのいろんなね考え方がありますでしょうけど、まあそういう人があの地域いろんなところでね、あのポツポツとね
活動ね、されてるんですね、
はい、活動なされて、すごいね、面白いな、
ね、とか、はい、
面白いなと思いまして ね、
自然公募展いろんな企画がね、
そうですね、
はい、市外の方も参加されたりということ
ですよね、そうです、はい、うん、まあ、うちの方はもう割にちょっと年配 の、うん、あのでもまあ若いお母さんたちが今ちょっとずつ入ってこられて、なんで藍を育ててね、
あの
藍染め、
ね、
これ、私今日着てきたんですけど、
ね、
はい、藍染めなんですよ、はい、です
ごい、
それを、まあ、
デザインがなんかすごいなと思って、
そうですね、なんか村雲っていうらしいですけど、
村雲っていうんですか、
はい、ですごいね、あの綺麗な ね
染まってますね、はい、あの世界に一着だけですよ ね、
そうです、世界に、ね、一着なんですよ、すごい、 すごい 色がね、色合いが、ね、あの爽やかでね、でその藍を、はい、あの 種から、あの巻いて、はい、で苗を育てて、うん、それをあの高平 の, あ の,、うんま、あの耕作放棄と言われてるところなんですけど、はい、そこにこう植えて、で育ててるんです今。で8月ぐらいに、はい、あの取れるんです葉っぱ、はい、そうしたらそれを 生葉染めって言って、その葉っぱを取ります、はい、一番葉を取って、はい、それをあのそれをで育あの染めるという、はい、そういうのは企画を今してる人が何人かね、やっておりまして、ね、
いいですね。そのこれも高平の名産になりそうですね。
そうですね、
藍染めの T シャツとかね、
はい、若いお母さんたちはすごくそういうのでね、せっかく備えしてね藍を育てたりとか、そうしてる楽しんでるのあのその畑に、うん、あの看板立てよっていうことになりましてね、
はいはい、今育ててますみたいな
感じですか。そうなんか
そうど
んな
PR 大事ですよね。ね、
どんなあの、まあ、看板になるかね、すごく楽しみでね、ニュータウンに住んでらっしゃるね、その習字のね、はい、先生してらっしゃる方がね、
は
い、
書きましょう。
それもね、うちのね、あのその里山整備をしてる、あのおじさんたちですね、その人たちにあのプレゼンテーションして、はい、で木をもらって、
なるほど、
でそれをあの、はい、こうあの書いて、今なんかだいぶこう、あの綺麗にしてね、あのね、ヤスリというか、はいはいはい、そうなんで、で今度ねその看板をね、で何どんな看板になるかね、すごく楽しみ。
それぞれ皆さん得意分野を生かして、
そうです、ね、そうです、はい、
いいですね、
は
い、
で今年はあの無農薬、うん、うちはだいたい無農薬で有機栽培なんです、うん、はい、あのぼかしを使って、ところが無農薬で、はい、無施肥、
はい、
肥料をあげない、入れない、
うん、はい、
そういうのでやってみたいよね、やっぱりね
自然のまま、そのままということですね、は
い、そういうね、あのお母さんたちが出てきましてね、でも私としましては何でもやってみたらいいと思いますのでね、今ある畑のその愛の地、
はい、
あのすぐそばのね、あのところで、はい、今無農薬で無施肥って、はい、でそれはあの、ね、ミツバチをね、あのうちで飼っておりますけど、はい、そのミツバチの養蜂家 の,、うん、あの女性が、あのずっとその自分の畑を、はい、加古川なんですけど、そこであの無農薬で無施肥で、はい、花畑の中に野菜が育ってってるという感じで育ててきたんです。で彼女にちょっとあの教えていただきながら、今いろんなあの花の種、ひまわりやら、はい、そういうのの中に、うん、だからいろんなハーブですね、はい、ハーブとかマリーゴールドとか、そういういろいろな花の中に、そのきゅうりとインゲン豆とかさつまいも、うねにずっとね、
はい、
あのして、はい、その実験ですね、まあ、言った試みを、あの今年から始めましてね、まあ、あのいろいろ ね、そうそう、やりたい人がやりたいこと
そうですね、いろんな取り組みといいますか ね、
う
ん、すね、自然と一緒にこう、ね、はい、
そうですね、
生きていくっていうのが ね、
みんな楽しんでやっております。
そうですか、はい、もう盛りたくさんですけどね。
そうですね、
はい、で次回6月になるとまたこう、ね、季節の、はい、もうホタルはどうですかね。
ホタルがね、もうぼつぼつね、
そうですか、
出てくると思います。5月の終わりから6月の8日、ね、はい、5月の終わり、もうそろそろですね。
そうなんですか。
でやっぱりあの
綺麗でしょうね。
そうしたらもう神戸の方からね、うん、あのホタルをめでる会、うん、あの今年はしようねっていうね、声がぼつぼつ出てきてましてね、だいたい8時頃から出るんですよ、はい、それもね、あの、雨の降る前の、はい、ちょっとこう
湿気が
やりしめし、
なんか違うものも出てきそうですけど、
そういうそういうあの日、あの夜がね、
よく舞う、
はい、そうなんですよ。
あ、そうなんですね。
さあ今年はね、どうでしょうね、なんかねやっぱりねちょっと感じるんですけど、はい、蝶々の数も、はい、トンボの数も、はいはい、なんか少なくなってきたようにね、
そうなんですね、
思うんですね、少し、まあ、農薬の関係もあるかもしれませんけど、確かになんかその蝶々の
環境の変化とかね、
そんなんがちょっと気になることは気になるんですけどもね、
あ、 そのあたりも注意しながら、ホタルぜひね、
そう、ホタル ね
出てくる、気になりますね、
楽しみにしておりますけど、
じゃあその話も次回あの、はい、ね、お聞きできるかなと思いますので、
そうですね、
楽しみにしております、はい、今日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
スタジオにNPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
どうもこちらこそ。